もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、64歳です。
64歳。
はい。
今結婚してます？
今は結婚してません。過去にしてました。
離婚してから何年ぐらい経つんですか？
離婚して30年です。
30年。
はい。
で、今はお一人で暮らしてんの？
今は母と一緒に暮らしてます。
はい。お母さん何歳ですか？
母は88歳です。
88歳。はい、はい、どんなことでしょうか？
1ヶ月前から母と暮らすようになったんですね。
はい。
それまでは娘夫婦と一緒に住んでたんですけれども、
はい、
娘夫婦の住んでる家が娘の主人の会社を辞めることになって、そこ出ていかないといけなくなったんですね。
はい。
私がいてたら大きい家借りないとあかん、大変やろうからと思って、私母と一緒に住もうと思ったんです、その時にね。
はい。
母と住むことに決めて、でも母の家がすごいもう荷物だらけだったんです。
荷物だらけ。はい、
はい、物買うのが好きやからね。
はい、
もういっぱい物がいっぱいでとても住める状態じゃなかったんで、
はい、
いろんな物を妹と一緒に片付けたんです。
はい、
で、片付ける時にあまりにもゴミが多かったんで掘れなかったのでね、
はい、
一つ父が 7,8 年前に亡くなったんですけど、父が寝てた部屋に全部集めといたんですよ。
はい、
そしたらそのことでね、お母さんの大切なものをゴミにしたっていうことで兄が怒り出してね、出て行ってほしいって言われたんです。兄に。
お兄さんが出て行ってって言ったの？
はい。兄はね、別に住んでるんですけど、
はい、
兄の名義の家って言うんですよ。そこはでもね、名義だけでね、お父さんがお金払ったんですけど、銀行からお金借りるときに、
はい、
自営業だったんでお金借りれなかったんで、兄の名義を借りてお金借りたんですね。
はいはい。
それで返済したのは父なんですけど、名義が兄になってるってことでね、この家を自分の名義やから家出て行ってって言われちゃったんですね。
はい。
それでなんかいろいろ揉めてね、私が兄にね、言ってはいけないことをすごい暴言を吐いちゃったんですよね、その時に。
はい。
そしたらもう兄も怒ってしまってね、母は介護2なんですけど、ヘルパーさんに来てもらってるんですね。そのヘルパーさんの数を増やしたりね、はい、買い物に行ってもらうようにしたりとかしてね、私をなんか追い出そう追い出そうと追い出しにかかってるんですよね。それでもうなんかすごい辛くなってしまって、
うん、いや、お母さんが88歳で今はヘルパーさんが来てくれてるわけですね。
そうです、ヘルパーさん。
それで、その、
はい、
ヘルパーさんを増やすっていうのはどういうことでしょうか？
ヘルパーさんが週に3回来てるところを、それを時間を増やしたんです。買い物にも行ってもらえるように、買い物ぐらいやったら私でもできるのにね。ヘルパーさんのなんか手続きとかもみんな私がしたんですよね、最初。母が介護人になった時にね。
はい。
対応もみんな私がしてるから、
はい、
私、そんなん言うねやったら私もうしないからね、とか言っちゃったんですよね、その時に。喧嘩した時に。
はい、
だから、そんな風に仕事を増やし出したんです、兄が。
はい。はい、
うん、それで、これからね、兄とどうやってね、仲直りっていうか、
はいはい、
していったらいいのかなと思って。
はい、わかりました。
はいはい。
その今聞いたことなんですけどね、
はい、
88歳のお母さんをヘルパーさんが来るというのは、はい、あなたを追い出すためだということをあなたが感じているというのはわかるんですけれども、
はいはい、
それは確かなことですか？
はっきり兄にも言われました、出て行ってほしいって。
あ、出て行ってほしいってお兄さんがはっきり言ったんですか？
はっきり喧嘩した時に言いました。
あ、そうですか。
はい。
それで今日の相談というのは、今88歳のお母さんと一緒に住んでるわけですね。
はいはい、そうです。はい。
お兄さんが、
はい、
自分の名義の家だから、
はいはい、
あなたが出て行ってくれと言って、
はい、
であなたが居づらいように、
はい、
ヘルパーさんの要介護にですか？
はい、はい、そうです。増やしてるんです、兄が。
私
が
増やしてるということですね。
私が住んでる意味がないようにしてるんだと思うんですね。
うん、
はい。
で、あなたとしてはお兄さんにそう言われて、
はい
は
い、
私は88歳のお母さんのためを思って、
はい、
ここの家にいるんだということは言ってるわけですね。
はい、そうです。
あなたの推測ではなくて、
はい、
お兄さんが実際に出て行ってくれと言っていると。
はい、はい、
で、お母さんと2人で住んでるんですね。
そうです、2人で住んでるんですけど、兄が毎日来るんですね。夜になったらお母さんのご飯を持ってくるんです。いつも
毎日
毎日来るんです。
ということはお兄さんとしては出て行ってくれという気持ちが本気だということですね。
そうです、はい、
うん、わかりました。ちょっと難しい問題だと思いますけれども、はい、弁護士の中川淳先生がいらしているので、はいはい、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、初っ端の話からだけども、
はいはい、
あなたはその娘さん夫婦とご一緒に住んでおられて、そこを義理の息子さんが会社退職で社宅なんでしょうね、はい、出るしかなくなって、
はい、
で広い家は難しいだろうからっていうんで、はい、お母さんと一緒に住んで、お母さんがそんな状態で一人暮らしだから一緒に住んであげればちょうどいいやっていうことで行かれたという状況は今伺ったんだけれども、
はいはい、
そのことについてあらかじめ妹さんや弟さんは賛成してくれてるっていうんだけど、
はい、
一緒に住むにあたってお兄さんにもお話はされたんでしょ。
したんですけどね、うん、聞いてなかったって言われたんですね。それを
一応お兄さんにはその時にはお話して別に特段その時点からわば言ったっていうことではないのね。
そうなんです、言ったのは言ったんですけど、うん、なんかその言った時に兄がね、うん、でもお母さんと私とうまいこといけへんのに違うとかは言われたんですね。私と母とはあんまり仲良くないんですね、言ったら、
はいはい、
仲良くないっていうか、そんなに可愛がってもらってなかったんですね、私と妹は、
はい、
母にね、
はい、
まあ兄もだと思うんですけど、弟のことばっかり可愛がってたんですよ、母はね、昔から。
ああ、
母とは何回もよく喧嘩してたんでね、
うん、
うまいこといかないに違うかって兄には言われたんです、その時。
その時点で例えばの話だけど、家の名義云々とかって話が出てきたから念のため聞いたんですけど、はいはい、お兄さんは俺の家なんだからお前なんかのこのこ移ってくんじゃねえよみたいなことを言ったわけではないのね。
はい、その最初は言ってないです、はいはい、
それからね、肝心のこと聞きます。あなたご自分で意味軸も暴言っておっしゃったぐらいだから、
はいはい、
どんな暴言吐いたのよ。
母は兄にすごい依存してるんですね、
はい、
だから兄が言ったことをそのまま思うみたいで、私と兄が言い合いした時に母がね、出て行けって言ったんです、私に。でね、私すごい悲しかった、それ言われた時に、
はい、
だから兄にね、お母ちゃんにこんなことを言わしたね、お兄ちゃんのことを私は一生許せへんって言ったんですよ。絶対覚えとくから、このこと絶対 許せへんからなって言っちゃったんです。でそれがね、兄がすごいショックやったらしいんです、それ言われたことが私に、
うん、そりゃそうだな。やっぱり兄さんにしてみれば、あなたはやっぱり妹だもん。何だかんだ言っても妹だったのよ、はい、その妹からね、兄ちゃんもうあんたのこと一生許さんって言われたらさ、うん、すげえショックだな。
そうですよね。
あんたがだから謝るしかねえばい。
そうですね、やっぱりそうですか、ね、
そりゃそうでしょうに、を言うてしもたんやから
はい、うん、なんか意地があるから謝りたくなかったんですね。ひどいこと言っちゃったと思ったんですけど、うん、
で今お電話してもらってんだけども、
はい、
お電話する前に、
はい、
あなたなりに自分で暴言っておっしゃってるぐらいなんだから、
はい、
お兄ちゃんごめんねっつってね、ぷいってこっち向かんでもね、
はい、
ね、謝りに行ったん。
一回も言ってないです。
でしょ、
会わないようにしてました、ずっと。
その後意地張ってんからこうなってんじゃないよ。
兄が来たらいつも部屋に閉じこもってました。
バカやって、あなたね、それでどうしましょうって電話してきてどうすんの。
うん、そうですよね、はい、
そうですよ、
はい、
単純なね、兄弟喧嘩なんですよ、 はっきり言って、
ね、うん、私もでも兄がね、そんな出て行けとかまさか言うと思わなかった
から、そらあなた一生許さんと言われりゃ出て行けっても言うしさ、その前前段がどういうのがあったとか知りませんけどね、
はい、
ね、うん、やらんで喧嘩をしたわけ、
はい、
やっぱりね、あの夫婦でもそうだし兄弟でもそうなんだけども、
はい、
お互い分かってるだろうと、
はい、
いう思い込みがみんなねありすぎるのですよ、
はい、
だから普通の他人あるいはせめても友人になら言わないようなことを平気で言っちゃうわけね。
で
言ってしまってから暴言だとは思いつつも、はい、そもそもこれ喧嘩なんだから、はい、寄ってきたるこの状況のことをなんでお兄ちゃんは分かってくんないんだろう、亭主は分かってくんないんだろう、嫁さんは分かってくんないだろうってね、みんな思うんだけど、そんなことじゃないよ。それぞれが分かった上で物事は言う分でありましてね、
はい、
うん、ただね、今の状況を踏まえてどうするかっていうことが今の問題でございましょう。
はい、そうです
ね、
はい、
まずもってあなたとしてはやっぱお母さんのことも大事だし、お母さんも面倒を見てあげたいわけでしょ。
そうなんです、それもあるんです、うん、
それもあるし、あなたの生活も守らにはいかんわけでしょ、
はい、そうなんです、
そうでしょ、
はい、ね、
はい、もうはっきりしましょうよ、素直になりましょう、
はい、
ね、
はい、
今のお兄さんの気持ちをほぐさにはしょうがないわけで、
はい、
でほぐすにあたってはお兄さんの方は顔も見ないね、
はい、
っていう状況で毎日来ておられるんでしょ。それであなたは部屋に逃げ込むんでしょ。
そうです
ね、あの喧嘩が続いてるだけなん、
はい、
お兄さんが本気で叩き出したいんならば、
はい、
なんかやりますよ。お互い嫌がらせやってんだよ、あなたが部屋にこもって嫌がらせやってんだから、向こうはヘルパーの時間を増やして嫌がらせやってるようなもんですよ。
ああ、はい、
はあ、だからね、あなたがもっと素直になって、
はい、
お兄ちゃん堪忍なっつって、
はい、
私偉いこと言うでしもて、ね、本心やなかったんよ、
はい、
ね、それを、ね、言うてしもたものはもう取り返しつかへんけどもね、ついカッとなって私の気性知ってるやんってね、
はい、
ね、そっから始めましょう。
わかりました、はい。ありがとうございます。
はい、ちょっと、はい、加藤先生に交代しますね。
はい、はい、すいません。はい。
あ、もしもし。
はい、もしもし。はい。
あなた、思ってることを素直にぼーっと言ってしまって、そして感情を発散しながら生きてきたから。
はい、そうです。
そうですよね。
そうなんです。はい。
人によってはね、はい、何でも我慢しちゃうんだけれども、
はい、
感情が発散しなかった感情っていうのは残ってしまうっていう人もいるんですよ。でもいいですよね、楽になるでしょ、生きていて。
そうなのかもしれませんね、はい、先生ありがとうございます。なんかそんな風に言ってもらって、私いつもこれで失敗してるなって思ってたんですよ、今まで人生で、
うん、悲しい時にも悲しいっていう感情を泣いて表しちゃう人ですよね。
喜怒哀楽がすごいんです、いつも、
うん、だから人に対して嫌がらせをしたり、はい、そういうこともないわけでしょうから、
はい、
その性格は大切ですよ。
そうなんですか、ありがとうございます。
だってなんか
変な性格やなって思ってたから自分で。
いやいや、自分の性格で自分の感情を持て余してる人たくさんいるわけですから。
はい、
これね、伝導能力って言ってね、
はい、
人間の大切な能力なんですよ。感情を発散しちゃって、
はい、
心に残らないっていう、
はい、ははは、
これからも自分の性質をマイナスに考えないで、
はい、
プラスに考えてくださいよ。
わかりました、ありがとうございます、先生、そんな風に言っていただいて、
はい、それじゃあどうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。
感情を発散しちゃうことの能力を伝導能力と言います。